775ラポール子どもスタジオプロジェクト。2022年5月5日子どもの日に、東舞鶴ショッピングセンターラポールに FM775 子どもスタジオがオープンしました。そして FM 舞鶴はこのスタジオを活用し、毎月ラジオ DJ 体験会やさまざまなイベントを開催していきます。この番組ではそのイベントのレポートや開催予定のイベント情報を随時お届けしていきますよ。さあ、それではね、早速ゲストご紹介いたします。今日は舞鶴海上保安部から大西英二さんと安楽俊樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もうお二方ね、何度も何度もラジオにお越しいただいておりますけれども、大西さんは先日ラポールの子どもスタジオでね、海のシーズンを迎えて、マリンレジャーを安全に、こう楽しむための注意事項というのをね、たっぷりお話しいただきまして、安楽さんもその後ねスタジオでお話をいただきましたけれども、さあ、そんな海水浴場についてのお話ね、引き続き伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず安楽さんにお聞きしたいんですけれども、はい、今年海水浴場の開設期間というのはいつまでになるんでしょうか。
はい、京都府内の、海水浴場は、舞鶴市にある神崎海水浴場と竜宮浜海水浴場のみ開設となっております。また開設期間は今月いっぱいまでとなっております。
はい、まあ、大体ね、8月いっぱいまでという感じなんですけれどもね、皆さんは海水浴楽しまれたんでしょうかね。今年はね、なんかやっぱり暑さのせいかちょっと人が少ないようなね気がしませんか、大西さん。
そうなんですね、先週の土曜日にですね、はい、海水浴場の方何か所か回らせていただいたんですけども、うん、その時関心の方々にお話を聞いたところ、今年のお客さんは去年より少ないように感じるということが皆さん口を揃えて言われておりました。
うん、やっぱり暑いからなんでしょうかね。
暑いのもあるんですけども、ちょっとコロナの方が5類に変わりましたので、うん、はい、旅行に行かれた皆さんとかもおられたかと思いますね。はい、
なるほどなるほど。ちなみに大西さんは海の水ちょっと触ってみられたりしました？
ちょっとの啓発活動の時に先月なんですけども、はい、ちょっと船が入られて警察の方々と海に入る機会があったんですけども、うん、海ってこんなに暖かかったなとびっくりするぐらい暖かくて驚きました。
ちょっとお湯のようなね感じもしないでもないですけども、海も暑いんですけど、砂浜も暑いんですよね。
そうなんですね。その後ですね、はい、道路まで裸足で歩いていこうと砂浜を数歩歩いたんですけども、はい、あまりに暑すぎてちょっと立ち止まって手に持っていた靴をもう置いてすぐ靴の上に乗っつって、もう靴を履かないとこれやけどしてっていう感じでした。
やけどする、本当に目玉焼きが焼けるんじゃないかというね暑さになっておりますけれどもね。そんな、海水浴場なんですけれども、海水浴場でやっぱり何か事故とか起こったんでしょうか。
今シーズンの海水浴場なんですけれども、はい、京都府内で、昨日現在、今朝も特に事故があったっていう情報は入ってないんですけれども、うん、昨日現在で4名の方が事故に遭われておりまして、はい、うん、そのうち3名の方が残念ながらお亡くなりになられてますね。
どのような事故なんでしょう。
はい、その、4名の事故の方なんですけれども、うん、うち、4名の方で2名の方は開設されていない海水浴場で事故に遭われております、うん、はい、またそのうちですね、1名の方はお酒を飲んで泳がれて事故に遭ってお亡くなりになられたという事故もありました、はい、で残りの2名の方なんですけども、こちらの方は開設された海水浴場で泳がれていたんですけども、そのうち1名の方はですね、また残念ながらお酒を飲まれて泳がれて溺れて亡くなられたという事故がありました。で最後のもう一件、こちらも開設されたものなん、うん、海水浴場での事故なんですけども、その時はですね、はい、その日ちょっと波が高かったので、 あの監視員の方があまり沖には出ないように出ないでくださいねっていうずっと放送をかけられてて、その事故に遭われた方がどんどん沖の方に泳がれている泳がれていく姿を見られたので、はい、ずっと監視員の方が沖に出ないでください、引き返してください、ずっと放送で呼びかけられたんですけども、その呼びかけも全然応じていただけず、どんどんどんどん沖の方に行かれて、やっぱ波がですね高かったのもあって、波を飲まれてか何かしてちょっと原因わからないんですけども、溺れてしまってお亡くなりになられたという事故がありましたね。
はい、ね、楽しい夏の思い出が痛ましい事故になってしまうということを、ね、避けるためにやっぱりあの、マリンレジャーを安全に楽しむためにという、ね、啓発活動、ね、海上保安部の方もたくさんされてます。本当に、ね、あの自分のことだと思って、ね、あの気にしていただけたいなと思うところなんですけれども、今あのお話にもあったんですけれども、解説がもうあの閉鎖された後泳がれたというところで事故に遭っている方がいらっしゃったという話なんですが、この閉鎖された後にこう泳がないようにっていう呼びかけていらっしゃる理由というのはどういった理由なんでしょう。
はい、あのまず開設された海水浴場なんですけども、あの 今シーズンはですね、まあ、コロナも頃になったということで、京都府の海水浴場は2カ所を除いて全部開設されたんですけども、はい、先週末ですね、20日の日曜日をもって、うん、大半の海水浴場がもう海水浴シーズン終了ということで、うん、皆さん閉められておりまして、はい、先ほどの安楽の方から言いましたけども、舞鶴市の神崎海水浴場と竜宮浜海水浴場は今月いっぱいまで開設されております、はい、でこの2カ所は今開設されてるんですけども、うん、残りはもう不開設、もう開設をやめたということなんですけども、はい、その開設をやめた、不開設となっている海水浴場での危険なことなんですが、うん、まず一番挙げられるのが監視の方がおられないということなんですよ、うん、でこの監視の方がなぜいないと危ないかと言いますと、まあ、先ほど言いました通り、あの波が高いと沖に出ちゃダメですよとかいうような放送をですね、危険な放送を、はい、声掛けしてくれる人がいません、うん、はい、それも危ないんですけども、うん、また事故に遭った時に誰も見てないんですよ、わからないんです
そうですよね、
友達と言ってるから大丈夫だろうとか思われると思うんですけど、うん、あの関心の方って高いところから見られてるので、
そうですよね、
はい、あの事故に遭ったっていうのはすぐわかるんですけども、うん、その仲間内とか家族で行かれると同じ目線で見られてるので、うん、その人が溺れてる泳いでいるっていうのはすぐわからないんですよね。なので事故に遭った時にその監視員の方が見られてすぐに事故に遭ってるからって救助を呼ぶことができるんですけども、うん、監視員がおられないので、そういう事故に遭ってもすぐ救助を呼べないとかですね、うん、あの一人で行かれたら特にそうなんですけども、事故に遭っても助けていただける方もいないです。
そうですよね、
はい、それもあるので、できる限りと言いますか必ず開設された海水浴場で泳いでいただきたいなということをいつも言っております。
なるほど、
はい、
開設その閉鎖された後にね、なんでいや海水浴場だからいいんじゃないのってね、私たちはなんとなく、
そうなんです、
別に誰もいなくても、もともとここ海水浴場だったでしょっていう、
そうなんです
ね、ぐらいの気持ちで泳がれる方も多分ねいらっしゃると思うんですけど、ダメな理由はやっぱりその監視してくださる方、見てくださる方がこうやっぱ手薄というかね、お友達なんかではひょっとしたらこっちでバーベキューしてるかもしれないからっていうので、はい、気づかないっていう場合もあるということで、もうやめていただきたい、
はい、そうですね、
ということですよね。
ですので今週末海水浴場に行こうと思われている方は、うん、開設してます舞鶴市の神崎海水浴場か、はい、竜宮浜海水浴場に行っていただければと思います。
なるほど、
はいはい、あとまだあの開設されてない海水浴場での注意点なんですけども、
はい、
海水浴場開設されていますと、そのVとか遊泳可能区域っていうのを示していただいてますね、
この中で泳いでください、
はい、泳いでくださいということなんで、うん、それはですね理由があるんですけども、うん、まずあの離岸流が発生しないとか発生しにくい海域を選ばれていることが多くて、
はい、
またあのその区域の中はですね、うん、船が入れない、入っちゃいけませんよというのは、ね、うん、ね、うん、京都府の条例の方でも決まっておりまして、うん、その海水浴場の中に船が入ってくるとダメです、罰則です、罰金払ってくださいとかいうようなルールがあるんですけども、うん、あの不開設になるとその全部部位が撤去されまして、うん、どこをでもあの泳いではダメなんで船が入ってくることができるんですね。ですのでその V がない V で区域を表示されていない海水浴で泳がれていると、うん、V フレジャーボートですとか水上オートバイクの方々も入ってくることができます。特に水上オートバイクに関しては、うん、浅いところでも航行できますので、うん、特に砂浜に乗り上げて休憩しようかという方もおられて、
はい、ひょっとしたらこう接触するような事故がある可能性もあるんですね。
そうなんです。特にその船に乗られている方々から見ると、うん、泳いでる方を見つけるのって非常に難しくて、
あ、そうなんですね、
直近に行かないと、うん、分からない。やっぱ泳いでる人って頭が少し出てるぐらいとかです、うん、それぐらいなので船の目線がそれほど高くないので、うん、特に水上バイクなんては高くないの で、
う
ん
そうですね、う
ん、全然分からないっていう話をお聞きしたことがありますので、うん、もうそういう危ない、特に船とぶつかって何もしないように自分が怪我してしまうっていうようなこともあります、うん、万が最悪の場合は命を落とすようなこともありますので、うんはい、必ずもう、遊泳禁止区域、遊泳区域が表示されている開設された海水浴場の方に行っていただくのが安全でございます。
それは危ない、それは危険ですよね。それはもう絶対に閉鎖された後にとかね、その遊泳可能エリアがこう表示されているところでちゃんと泳いでいただくようにしないと怖いですね。
そうなんですよね、ものすごく怖くて、その、うん、京都府の条例で、海水浴場の中は船が入ってはいけませんという条例があるんですけども、うんはい、もう遊泳可能エリアが取れてしまうと、うん、その条例も適用されなくなるので、もし事故に遭った時にどちらが悪いとかいうのもなかなか難しいことにもなってきますし、
うん、そうなんですね、
はい
はい、もう危険はなるだけ避けていただいてね、はい、ということでお願いしたいと思います。さあ、安楽さんにお聞きするんですけれども、
はい、
海水浴での注意事項というのをね、今一度確認していただきたいと思います。
はい、はい、まずですね、一つ目に、子供から目を離さないということを注意していただきたいです。
はい、
はい、子供はですね、判断能力もですね低く、溺れてしまったら、なかなかですね静かに溺れてしまうので、大きな事故につながる可能性がありますので、なのでですね、親御さんや、大人の方はですね、お子さんからですね、しっかりと目を離さないようによろしくお願いします。
はい、
そしてですね、またですね、お酒を飲んだら泳がないということにも注意してください。
はい、
先ほどですね、大西課長からも、事故の方でご紹介ありましたけど、本年度ですね、飲酒遊泳の事故が2件ほど発生しております。飲酒することによって、体のですね、運動機能もですね、なかなかですね、泳ぎきれないと思うんですよ。
はい、
そういうこともですね、防ぐためにも、飲酒をしたらですね、必ず、遊泳をしないようにお願いします。
はい、
またですね、子供からですね、申し訳ございません、開設されているですね、海水浴場でですね、しっかりと泳ぐようにしてください。先ほどですね、説明にもあった通り、監視員がですね、いないので、溺れた際にですね、助けにも来てくれませんし、開設されている海水浴場はですね、AED とかですね、救助資機材もしっかりとありますので、なるべくですね、再三にはなりますが、開設された海水浴場で泳ぐようにお願いします。
はい、
あと補足なんですけども、はい、京都府ではなかったんですが、うん、隣の福井県であった事故なんですけども、はい、福井県で結構イルカが海水浴場に来て、
は
い、何回もあったんですけど、イルカなんでみんな珍しいので、はい、イルカおとなしいと思って触ったりすると噛まれたりするんですね。その海の生物って結構危険な生物も毒を持った、はい、魚もいたりするんでですね、
う
ん、
そうですよね、
よくあるのがタコとかが浜辺に上がってきてるので、うん、子供が遊んでたりするのを見かけるんですけども、うん、タコの中でも危険なタコもいますので、はい、海の生物もタコもそうですけど魚もイルカももちろんそうなんですけども、うん、そういうのを見かけても触らない、近づかないように、うん、逆に離れるようにしていっていただけることのが助かりますね。うん、
ね、はい、イルカはなんかね、フレンドリーなイメージがあるから思わずこう近づいちゃったりね、触ってみようとしたりする方がいらっしゃったみたいで、なんか噛まれたとかっていうね、ニュースを私も見て、そうなんだと思ったんですけれどもね、はい、そんなようなことでね、以上の海水浴場を楽しむ、安全に楽しむというね、注意を守っていただきたいと思います。 さあ最後になりましたが、安楽さん、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージのお願いいたします。
はい、海水浴場を、これからもですね、安全に楽しむために、先ほど、説明した、注意事項を守ってですね、悲しい思い出を作らないように、海水浴を楽しんでください、
はい、
また、海のもしもはですね、118番となっております、
はい、
海で事件事故が起きた際はですね、118番通報をして、海上保安官の方に通報の方よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、本日は舞鶴海上保安部、大西英二さん、安楽俊樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
百景第1位に選ばれた舞鶴湾の絶景を見ながらのカフェタイムはいかがですか。海抜300メートルから舞鶴湾を一望する五郎ヶ岳公園、五郎スカイカフェ七子では、舞鶴発祥、京の伝統野菜万願寺甘党とチリソースをトッピングした万願寺ドッグをただいま販売中です。ランチタイムには五郎ヶ岳公園、五郎スカイカフェ七子にぜひお越しください。テイクアウトもご利用いただけますよ。
77.5 Marine Station Kyoto。 Marine Station Kyoto。
FM775 子どもスタジオは常時開放されていますので、いつでもラジオ DJ ブースに座ってラジオ DJ 気分の記念撮影が可能です。撮影した写真はハッシュタグラポール子どもスタジオで SNS にどんどん投稿してくださいね。ショッピングセンターラポールにお越しの際は FM775子どもスタジオにぜひお立ち寄りください。この時間のパーソナリティは奥野あかりでした。